今日の聖書の箇所は、マタイの福音書16章13節から20節、マタイの福音書16章13節から20節となります。新約聖書後ろの方、32ページとなります。32ページ、マタイの福音書16章13節から20節。さて、フィリポ・カイザリアの地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰と言っていますか？彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰と言いますか？シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バリオナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。では、私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなたが地上で解くなら、それは天においても解かれています。その時イエスは、ご自分がキリストであることを誰にも言ってはならないと、弟子たちを戒められた。お話はしないようにしてお話聞きましょう。お話はしないようにしてお話聞いてください。お願いします。マタイの福音書を連続で学んでいます。今日私たちに与えられている箇所は、マタイの福音書を前半と後半に分ける重要な箇所と言われています。それはペテロがイエス様に向かって、あなたこそ生ける神の子キリストですと、イエス様こそ真の王、誠の王、誠の主であると告白し、そしてこの時からイエス様がですね、真の王、真の主とはどういうことなのか、それは十字架にかけられて殺されて三日目に復活することなんだということを教え始められていく。この箇所を境にして、イエス様はそのことを弟子たちに本当に教えていかれるということが始まるのです。またこの箇所ですねは重要であるがゆえに、その解釈については大きく議論されるところでもあるのです。その解釈上の対立というのは何かというと、イエス様がここで、私はこの岩の上に私の教会を建てるとおっしゃった、この岩とは何なのかということ、それについての解釈が大きく分けて2つあるわけですけれども、それについての対立があります。ローマカトリック教会は、それはペテロであって、ペテロの後継者であるローマ教皇がその岩なんだとずっと主張してきました。一方、これがローマ教皇無病主義っていうんですけど、ローマ教皇には間違いがないっていう無病主義であるとか、教皇絶対主義というのに結びついたという反省から、宗教改革者たち、特にですね、福音派と言われる神学に属する者たちは、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白したその信仰がこの岩なんだ、そして究極的にはこのイエス様ご自身がこの岩なのだと主張します。まあ、このようにですね、神学的な対立がローマカトリック教会と、まあ、宗教改革者たちによって繰り広げられたわけですけれども、私はこの聖書が本当に指し示すものは何か、それはそこにある、神学的な対立というものをも包み込み、さらにそれを超えて、さらに偉大なイエス様ご自身、そのイエス様ご自身が私たちの答えであると私は信じます。そしてそのことを今日皆さんとご一緒に分かち合いたいと思うのです。イエス様は、伝道旅行の後半では弟子たちと一緒にユダヤ人たちのいない今のレバノンとか今のシリアの方に退避してこう逃れて行かれてですね、そして弟子たちとの時間を大切にし、また回路を訓練なさいました。今日の箇所は現在のイスラエルとシリアの国境近くにあるフィリポ・カイザリア というところでの出来事です。この場所ですね、ピリポカイザリア、私小学校の時に一回だけ行ったことあるんですけども、本当に綺麗なところです。で、雄大な美しい滝があり、もう風光明媚な地であるんですけれども、ヘレニズムの時代から偶像礼拝の地として栄え、そして、外来の領主であったピリポ・ヘロデという領主がいたんですけれども、これがですね、そこをリゾート地化したんですね。リゾート地化して美しくして、それをローマ皇帝のティベリウスに捧げた。それでピリポ・カイザリアと呼ばれたということです。この言うならば偶像礼拝の地にあって、イエス様は弟子たちにお尋ねになりました。人々は人の子を誰と言っているか。人の子というのはイエス様がご自分を指すときに使われる言葉ですが、人々は私の本質を何だと言っているかという意味です。すると弟子たちは答えます。バプテスマのヨハネだという人があり、エリアだという人もいます。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。バプテスマのヨハネというのはイエス様が来られる前に、そのイエス様の通られる道の内をした人です。国主ヘロデに殺されましたけれども、その洗礼者ヨハネがよみがえってもう一度ここにやってきたんだ、それがイエス様だという人たちがいた。あるいは旧約時代の偉大な預言者であるエリア、あるいはエレミアの再来であるという人がいる。エリアは救い主の到来の前に道を備える働きをする、そういう預言者。そしてエレミアは世界の終わり、裁きの日の時に使わされると信じられていました。いずれにしてもイスラエルの人々はイエス様を偉大な預言者の再来であると考えていたのです。それを受けてイエス様は弟子たちにお尋ねになりました。では、あなた方は私を誰と言うかと。人々はこう言っている。では、あなた方は私を誰と言うかとイエス様はお尋ねになるのです。イエス様はね、今でもイエス様のことを人々はいろいろに言います。あの人は大工の子だった、あの人は宗教家だった、偉大な宗教家だった、あるいはあの人はもともとはパリサイ派の律法学者だったんだ、あるいはあの人は世界の歴史を変えた偉大な人物の一人だというふうに言います。しかしイエス様は私たち一人一人に、あなたは何というか、あなたは私を何というか、あなたは何なんですという答えを私たちに求めておられるのです。これは非常に重要な質問です。ユダヤ人の宗教哲学者にマルチン・ブーバーという人がいました。彼は、我と汝という本を書いたんですけれども、私たちはですね、あの人と言っている自分と、あなたと言っている自分とは、その自分は二つ全然違う自分なんだということをブーバーは言うんです。イエス様に向かってあなたと語りかける自分と、あの人と言って語りかける自分は全く違うのだというのです。イエス様に向かってあなたと呼びかけるときに、イエス様はご自分の全てを持って私たちに答えてください。イエス様のことをあの人と言っているときには、イエス様との関係がないのです。しかしイエス様に向かってあなたと語りかけるときに、イエス様はご自分の全てで私たちに関わってくださるから、そのときにイエス様の本質が私たちに示されるのです。王の王、主の主としての本質が私たちに示される。イエス様が、ではあなたは私を何と言うか、あなたはと答えさせてくださるイエス様が、私たちにイエス様の本質を表してくださるのであります。その質問に対してシモン・ペテロが答えました。あなたこそ生ける神の子キリストですと。あなたこそ真の王、真の主ですと。誠の王、誠の主ですと答えました。するとイエス様は大層お喜びになってですね、ペテロに言われました。シモン、ヨナの子シモン、バルヨナシモン、これはね、ヨナの子シモンという意味ですが、幸いなるかな、ヨナの子シモン、あなたはなんと幸いなことか。このことをあなたに明らかに示したのは、あなた自身の思いではないよ。天にいる私の父があなたにそれを示したのだと言われました。 そしてさらに言葉をお続けになりました。あなたはペテロだ、私はこの岩の上に私の教会を建てると。ペテロは、ペテロという名前はですね、イエス様がシモン、ヘブラ語ではシメオンと言いますけれども、このシモンに最初に出会った時に与えたお名前です。私はあなたをこれからペテロと呼ぶと、まあアラム語で語られてますからケパって言葉ですね。私はこれからあなたをケパと呼ぶとおっしゃった。そしてイエス様おっしゃるんです。このケパ、この私はこのケパの上に私の教会を建てるとおっしゃった。あなたはペテロだ、私はこの岩の上に私の教会を建てるとイエス様はおっしゃったのです。教会というのは建物のことじゃないですね。で、ここにね、初めて教会に来たっていうような人たちが来ると、教会堂どこにあるんですかというふうに言われることがあります。ステンドグラスないんですかって言われることもあります。で、それは教会っていうものに対して、教会というのは建物っていう、そういうイメージがあるからですけども、イエス様が教会とおっしゃるとき、聖書が教会というとき、それは建物ではありません。また人間の組織でもないのです。そうではなく、イエス様が集められた、集めてくださった人の群れ、言うならばイエス様の群れ、これを教会というのであります。イエス様は言われました。イエス様が建てられる教会、イエス様の群れ、イエス様の集団は地獄の門を打ち破ると、罪に縛られ地獄の中にいる者を解放する力をこの教会は与えられているのだとイエス様はおっしゃるのです。悔い改めて信じる者に対しては、イエス様の十字架によってあなたの罪は許されました、イエス様を信じていきましょう、あなたはイエス様の十字架によって今もう神の子なんですよと宣言していく力が与えられていく。また悔い改めようとしない者たちに対しては、神の裁きと怒りがとどまることを証言するという働きも与えられているのです。もうこういう本当に途方もない働きです。人間がすることができないような、そういう途方もない働きと権限が教会に与えられている。地獄の門を打ち破る力が与えられるというのです。イエス様は、この岩の上に私は私の教会を建てるとおっしゃった。ギリシャ語を見ますとね、ペテロという言葉は、これね、石っていう意味なんです。石。で、文法的にはですね、男性名詞、男を表す名詞なんです。男性名詞なんです。で、一方この岩と言われた岩は、これはペテロではなくてペトラっていう、ペトラという言葉なんですね。で、これは文法的には女性名詞なんです。で、ローマカトリック教会はイエス様がこの言葉をペテロに向かって語られたという事実を重く見て、ペテロとその後継者たちであるローマ教皇の上にキリストの教会が建てられると解釈してきました。一方宗教改革者たちは、石という意味で男性名詞で使われているペテロと、それから女性名詞で岩という意味で使われているペトラは同じものじゃない、それは別々のものだ、だから同じにすることはできないというふうに解釈して、そして、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白する信仰がその岩なんだというふうに解釈してきました。しかし近年の聖書研究ではですね、この宗教改革者たちの解釈というのは、ローマ教皇絶対主義に対する過剰反応であったというふうにこう考えられています。イエス様がペトロに向かってこの岩の上にと言われた言葉をですね、ペテロ個人、ペテロという存在と切り離して解釈することにはやはり無理があります。やはりイエス様はペトロに向かって言われたんです、この岩の上にと。もちろんそれがローマ教皇というふうにこうつながっていた ところに間違いがあったということは確かにあります。そもそもですね、信仰告白というのは人の存在のすべてをかけて行われるものでありますから、個人の人格とか個人の存在と切り離した信仰告白というのは存在しないんです。そうですよね、それは存在しない。この信仰告白と一体となったペテロ自身に向かって 私はこの岩の上に私の教会を建てるとイエス様はおっしゃいました。実際に聖霊降臨以来、ユダヤ人伝道はペテロを中心に行われ、まさしくペテロの上に最初の教会が建てられていったのです。しかしペテロはこの岩の上に私の教会を建てるとイエス様に言われて、すぐに教会を建て上げる働きをすることができたでしょうか。次回詳しくお話ししますけれども、この直後にですね、ペテロはイエス様からサタンよ引き下がれと言われるわけです。また十字架を前にしたイエス様を自分の存在のすべてで否定し見捨てていったのがペテロでした。復活のイエス様に出会ってももう関係ないって言ってですね、エルサレムでイエス様に出会ってるんです。それならもう関係ないって言って外来に戻っていった。そして漁師の生活に戻っていったのがペテロでした。あなたこそ生ける神の子キリストですと告白したペテロと、そしてもう関係ない、その人とは関係ない、私は関係ないと言ったペテロ、どちらが本当のペテロだったんでしょうか。しかしイエス様がペテロに語られた言葉があるんですね。それはイエス様が捕まえられるちょっと前に言われたんですが、ちょっと聖書を開いてみたいと思います。ルカの福音書の22章です。ルカの福音書22章にこういう言葉をイエス様はペテロに言っておられます。22章の31節163ページになります。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいとイエス様はおっしゃった。恐ろしくなって持っていたと思っていた信仰さえ失ってしまったペテロ、しかしこのペテロのために祈っておられた主がおられたのです。イエス様の祈りは必ず実現します。この主の祈りによって、このイエス様の祈りによってペテロは立ち上がり、兄弟たちを力づけキリスト教会を立ち上げる最初の働きをしたのです。先ほどですね、ペテロは石を意味し、ペテロは岩を、意味すると言いましたけれども、イエス様はね、アラム語を話しておられましたけれども、でももちろん当時の地中海世界の共通語であったギリシャ語をご存知だったわけです。そのペテロに向かってケパとおっしゃった。でもそれがギリシャ語で石という意味と岩という意味、二つの意味を持っているということをイエス様は知っておられたんですね。このケパというのは石という意味でも岩という意味でもあるんです。アラム語では。端的に言えば石ころですね。ペテロというのは石ころ、これを岩にするものがあるんだとイエス様はおっしゃってるんです。石ころを岩にする、捨てられて人に踏みつけられて否定されて、お前なんかいなくてもいい、俺なんかもいなくてもいいんじゃないかと思うような石ころを岩にして、それをその上にキリスト教会を、キリストの教会を立て上げる働きをさせる、そういう石ころを岩にする力ある方がイエス様なんだということをこの聖書は語っているのです。ナザレのイエス、そんな男は知らないとペテロは三度否定しました。そのペテロは石ころのような存在ではなかったでしょうか。自分に絶望し、人生に絶望し、全てを失いました。希望の全てを失ったペテロ、自分の価値を失いました。あんなに愛していたイエス様を否定してしまったペテロは自分の価値を失ってしまったのです。まさに無価値な 石ころ、それがペテロでありました。しかし石ころを岩にする方がいたのです。復活の主はもうイエス様なんか知らないって言って帰ったペテロをガリラヤで待っておられました。 上司生活に戻っていたペテロのところにご自身を現し、そしてペテロがイエス様に従っていこうと思った時にイエス様を起こしてくださった、本当にたくさんの魚を集める奇跡をイエス様はもう一度そこで起こし、そしてペテロにお尋ねになりました。ヨハネの子シモン、私を愛しているかと。あの人のことは知らないと言ったペテロ。しかしイエス様はここでもう一度ペテロにお尋ねになるんです。あなたは私を愛しているかと。もう一度ここにペテロがですね、イエス様に向かってあなたと答える、その答えを引き出そうとしておられるんです。あなたと答えるときにイエス様が存在の全てで関わってくださる。そのときに神であるイエス様に向かって告白することができるのです。イエス様に向かってあなたと告白するとき、私たちはあの人と言っていた時とは全く違った命の世界に、神様の世界に生かされるからです。ペテロは答えました。主よ、あなたは全てをご存知です。あなたは全てをご存知の方です。私があなたを愛していることはあなたが知っておられます。よく誤解されるんですけれども、ここでペテロが言ったことの最も重要なことは、私はあなたを愛しているということじゃないんです。あなたは全てをご存知ですと答えたことが最も重要なんです。文法的にもそれはそうです。言語を見ると文法的にもそれがまず大事にきます。あなたは全てをご存知です、あなたは知っておられますというのが最初に出てきます。ペテロは3度あの人は知らないと否定しましたけれども、3回というのはね、徹底的にとか存在の全てをかけてという意味です。ですからあの時、お葬式になった時にペテロは存在の全てをかけてイエス様を否定しました。だから絶望したのです。しかし今度もう一度3度イエス様は私を愛しているかとお聞きになった。そして3度、主よ、あなたこそ全てをご存知の方、あなたこそ王の王、主の主です、神々の神です、私があなたを愛していることはあなたはご存知ですと告白させてくださいました。人に否定され、自分も失敗し、自分で自分の価値がわからなくなるような石ころ、人に踏みつけられ投げ捨てられることもあるでしょう。そんな石ころを岩とする方がいました。石ころに精霊を注いで岩として再創造してくださるのです。ペテロの手紙の第1の手紙の第2章でこのように告白しています。主のもとに来なさい、主は人には捨てられたけれども神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいと言いました。主は人には捨てられたが神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいと言いました。つまり生ける石、教会の基礎となる生ける石はイエス・キリストご自身なのであって、この方の上に築き上げられることによって一人一人生ける石となっていくのだ。ペテロの告白です。私もイエス様につながれることによって生ける石となった、信頼石ころだった私がイエス様に拾われ、そして生かされた、イエス様につながれて生かされた、岩とされたんだというのです。あなた方もイエス様につながれ生ける石となれとペテロは言っているのです。皆さんどうでしょう。私たち一人一人も自分のことを石ころと思うことはないでしょうか。人に踏みつけられることがあるでしょう。自分で失敗して、ああもう自分はもうダメだと思うことだってあるでしょう。自分に特別な価値があるとは思えないことだってあるでしょう。しかし洗礼者ヨハネは告白しました。神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができると。 そしてイエス様はまさに聖霊によってこの石ころを岩と作り変え、キリストの教会をその上にお建てになるのです。私たちの能力が教会を建てるのではありません。私たちの熱心が教会を建てるのでもないのです。石ころである私たちを岩となさる方ご自身が私たちに信仰を与え、聖霊を注ぎ、この上にご自身の教会を建てていかれるのです。この小さな教会にもキリストの権威を与え、自国の門を打ち破る力を権威を与えてくださる方がいます。今日招きの言葉で読みましたけれども、イザヤ書に次のような言葉があります。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかったと。私たちは自分を見たら、イエス様に私のしもべよと呼んでいただくだけの忠実さも熱心さも信仰もないような感じがします。しかし、私はあなたを選んで捨てなかったとおっしゃる方がいるんです。嬉しいですね。私はあなたを選んで捨てなかったとおっしゃってくださる方がいる。これが私たちの希望です。どんなに信仰がぐらつくものでも、イエス様のことをあの人のことなんか知らないと言ってしまったことがあるようなものであっても、そんなものに、あなたは私のしもべだ、私のものだ、あなたは私のために働く私のしもべだ、私はあなたを選んで捨てなかった、これからも捨てないと約束してくださるのです。この方が私たち一人一人にお尋ねになっています。あなたは私を誰と言うかと、あなたは私を誰と言うかと、イエス様ご自身が私たちに働きかけ、私たちの心の中にあなたと答える信仰を与えてくださるのです。そして栄光の主ご自身が、イエス様ご自身を表してくださり、告白させてくださるでしょう。主はあなたこそ生ける神の子キリストです。あなたこそ王の王、主の主です。イエス様私たち一人一人におっしゃるのです。私はこの岩の上に私の教会を建てると。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたに感謝いたします。この石ころのようなものをあなたが拾い上げてくださいました。人が捨てていた、地に投げ捨てられていたこの石ころをあなたは拾い上げ、私のしもべと呼んでくださいました。この石ころを岩としてくださるあなたを心から褒めたたえます。主様どうぞ私たちの心に語りかけてください。あなたは私を誰と言うかと。主様、あなたの見姿を私たちの心の中に見せてください。そして告白させてください。主様、あなたこそ生ける神の子キリストですと。主様、そして本当にここに人お一人お一人の中にあなたに向かう信仰を与え、あなたに向かう告白を与え、天のお父様お一人お一人を天のお父様あなたの岩とし、あなたの岩と作り変えて、あなたの教会をその一人一人の上に立て上げてくださいますように心からお願いいたします。天のお父様、この小さな教会、天のお父様、人の目には本当に小さなものですけれども、あなたが岩と言ってくださることを感謝いたします。どうぞあなたの天国の鍵をここに置いて、本当に私たちは用いることができますように、強めてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様の皆によってお願いいたします。アメン。さっき歌ったですね、聖歌の609番、一度死にしわれをも、一度死んでいた石のような私、しかしイエスは生かしてくださった。罪とがの代わりに新たなる命、石ころを岩とする命を与えてくださった。そのように感謝しながら賛美していきたいと思います。